体は正直ですね。村中神父様の葬儀が終わって4時50分のフェリーで帰ったんですけど、まあ8時に着きますから、だいたい2時間ずつ自分の予定がずれていくわけです。で、就寝したのも2時間遅れで、で朝目が覚めたらですね、金曜日の朝ミサはすっぽかしてました。本神父様が寛大に対処してくださったのでありがたかったですが、まあだんだん体がその自分の意思で気合でどうにかなるというような体ではなくなってきたんだなというのを実感したところです。今週から3週にわたってマタイ福音書第13章が朗読されます。第13章全体は例えを用いた話で、例えに耳を傾け、イエス様が本当に伝えたいこと、理解してほしいことにさらに分け入っていく努力が必要になってきます。たまに私も説教の最初に話していることを説教の中心部分にうまくつなげることができたりします。その時は自分としてはつながりができてよかったなと感謝します。イエス様はまず湖のほとりに座っておられます。そこに大勢の群衆が集まってきました。それでイエス様は船に乗って腰を下ろし話し始められます。私は今の今まで群衆が押し寄せてきているから話が全体に行き渡るように船で少し距離を置いたのだろうと思っていました。しかし先週紹介をした福音宣教という雑誌の山下神父様の説明はそうではありませんでした。これは声は聞こえるけれども聞く耳のある人しかその真の意味を理解できない距離であるという意味なのだそうです。その証拠に弟子たちは話の後イエスに近寄ったとあり、例え話の意味を説明してもらおうと近づいたのでしょう。他の群衆は例え話を聞いたには聞いたけれども、耳のあるものは聞きなさいと言われているところでもわかるように、その説明、真に理解してほしいことまで分け入ろうとはしませんでした。これは、じゃあ私たちはどうしますかという問いかけでもあります。最近頻繁に中田神父の同級生が病と向き合っていることを取り上げています。中学からの同級生の下迫栄一神父です。いろんなところで話をしたので、まあ、どこでどの話をしたか覚えていませんが、私と彼は最初から仲が良かったことは一度もありませんでした。理由は簡単です。同じ上五島出身で張り合っていたということ、成績も競り合っていたということ、向こうは町会議員の息子で、自分は中学上がりの遠洋漁業の父親の息子です。負けたくないという一心でした。それは司祭になってからもずっと同じでした。しかし今、重い病と向き合い、大学病院からホスピス病棟のある病院に 移されました。もはや緩和ケア、緩和ケアのみということなのでしょう。ただ私には見える姿の先に目に見えない姿が初めて見えるようになりました。種をまく人が種まきに出ていった。その中で他の種は良い土地に落ち、実を結んで、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍にもなった。今、病の中で懸命に生きている下迫神父が、良い土地となって、はるかに豊かな実を結んでいる姿が、その病床のその向こうに見えるのです。中田神父もあちこち教会に赴任して、私の中にまかれた種の結んだ実りを残しては来たと思います。しかし、私はある時期は道端におり、種は鳥に食べられ、ある時は石だらけで土は少なく、せっかくの実は枯れてしまい、ある時は茨に覆い塞がれて実を結べませんでした。そこからすると下迫神父は今、すべてを神に委ねる以外に方法がなくなった状態です。それは人の目には不幸に見えるかもしれませんが、神に自分を完全に委ねるしかない状態で、その通りに生きているわけですから、立派な良い土地に仕上がっているわけです。イエス様が蒔いた種は、私などよりはるかに多くの実を彼の上に結ばせてくださると信じています。結局、例え話を聞いて、弟子たちのようにさらにイエスに近寄って例えの説明を聞こう、理解しようとする人でなければ、イエスが蒔いてくださった種は実を結ばないのです。私自身は抱えていることはたくさんあって、その一つ一つに対応していますが、イエスの招きにさらに一歩踏み込んで、イエスの招きに分け入っていく、実を結ばせてもらう努力をする、そうしたことに欠けていたと思います。それは先週話したような静かに祈る時間、聖室の前に一人でとどまって、もっと近くで語りかける声に耳を傾ける、そういう努力が足りなかったということです。運命のいたずらかもしれませんが、下迫神父は今24時間すべてをイエス様の前に差し出し、イエスの声を聞き、イエスに自分自身を委ねています。私は飛んで回って、ああ忙しいと言い、疲れた結果、朝寝坊してミサをすっぽかしたりしている。天と地の開きがあります。かつては開きがあるというコンプレックスで、何クソと、あんなやつに負けるかと、ライバル心むき出しでしたが、すべてをイエス様に委ねている姿を想像すると、そうしたことはどうでもよくなり、畏敬の念すら持っています。できれば24時間神様に自分を委ねる日々が、一日でも長く与えられるように心から願っています。 まあ、そして許されるなら私の身勝手で彼と疎遠になっていたこと、兄弟子妻とすら考えることができずにいた時期があったことをお詫びしたいと思っています。私たちは何かの機会を捉えて種まく人イエスにとって良い土地となるべく生活を整えていかなければなりません。